また一つの政党だけでは国会に自分の意見を通すことができないと思ったときは、意見の違う他の政党と組んで内閣を作ります。このときはそれらの政党から皆国務大臣が出て一緒に国の仕事をすることになります。また政党の人でなくとも国の仕事に明るい人を国務大臣に入れることもあります。しかし民主主義のやり方では結局政党が内閣を作ることになり、政党から内閣総理大臣と国務大臣の大勢が出ることになるので、これを政党内閣というのです。内閣は国の行政を受け持ち、また天皇陛下が国の仕事をなさるときにはこれに意見を申し上げ、またご同意を申します。そうして自分のやったことについて国民を代表する国会に対して責任を負うのです。これは内閣総理大臣も他の国務大臣もみんな一緒になって責任を負うのです。一人一人別々に責任を負うのではありません。これを連帯して責任を負うと言います。また国会の方でも内閣が悪いと思えばいつでももう内閣を信用しないと決めることができます。ただこれは衆議院だけができることで参議院はできません。なぜならば国民のその時々の意見が映っているのは衆議院であり、また選挙のやり直しをして内閣が国民にどっちが良いかを決めてもらうことができるのは衆議院だけだからです。衆議院が内閣に対してもう内閣を信用しないと決めることを不信任決議と言います。この不信任決議が決まったときは内閣は天皇陛下に申し上げ、10日以内に衆議院を解散していただき、選挙のやり直しをして国民に訴えて決めてもらうか、または辞職するかどちらかになります。また内閣を信用するということが衆議院で反対されてダメになった時も同じことです。このように今度の憲法では内閣は国会と結びついて国会の直接の力で動かされることになっており、国会の政党の勢力の変化で変わっていくのです。つまり内閣は国会の支配のもとにあることになりますから、これを議員内閣制度と呼んでいます。民主主義と政党内閣と議員内閣とは深い関係があるのです。